エレミア書の3章ですね。ここはですね、神がこのイスラエル、そしてユダの人々に対してですね、絶えず帰れと呼びかけておるということとですね、それからはるか先のですね、言えば終末の時、その日っていうのはこの旧約聖書であちらこちらに出てきますね。その日、あるいはその時っていうよ、その終末の時をですね、掲示されて、それを両方見ている現実の状況とですね、はるか終末の状況を並べてですね、書いてあるところなんですね。で、現実の状況っていうのはですね、これは人々が偶像崇拝をしておるということをですね、これ一からずっとですね、そういうことでですね、どこを見てもですね、この偶像崇拝の跡があると、あの丘、山の丘ところですね、そのぐらいのか、あちらこちらでですね、その像を建てたり石を建てたりしてですね、人々が本当の神を置いてですね、その土地の神々を拝んだということなんですね。それをまあこういうふうに、多くの男と淫行にふけったとか、なんかそういったこといっぱい書いてあるんですね。目を上げて裸の山を見なさいと、みんなそういうふうに偶像崇拝をしたところばっかりだというふうなことを書いてあります。それでそういうふうなところでですね、この3節で雨が降らなかった。で、雨が降らなくなって非常に、苦しむということはよくあるわけです。その雨が降ったのはそのためっていうのは、偶像崇拝をばっかりしてるから、神様がですね、いわば罰としてですね、雨も止めた。だ、その時にですね、いわばこの表面的にですね、神様に「あなたは我が父、私の若い日の夫だ」とか言ってですね、心からの悔い改めもなくしてですね、言葉だけ、綺麗な言葉を使ってですね、一生懸命に雨を降らしてくださいと、神様は私の夫なんですとかいうことですね。そういうふうに、一番これは神様を夫とかいうのはですね、ホセア書にも出てくるんですね。神様夫っていう、そういう特別な愛、深いですね、愛の関係だと。だからですね、雨を降らしてくださいっていうような、そういうようなことでですね、困った時にはですね、偶像に心を寄せて、偶像崇拝をしておりながら、こういう言葉だけ、きれい言葉を使っていうとですね、それをこれ書いてるわけです、この4節で。そういうふうに、遊女のお前には遊女の額があり、少しも恥じようとしない、偶像崇拝をしたままで、あなたは我が父、若い日の夫だとか、お前が私に呼びかける、今が初めてなのかと、そういうことで、そういうことを言いながらですね、口で言いながら、悪いことを重ね重ねしているということだを言ってるわけです。で、それがこの現状だったわけですね。で、6節からですね、さらにもう少し詳しく書いてあるわけです。で、そのことをまたですね、今度イスラエルがですね、山の上とか茂る木の下とか、いろんなところで陰魂にふけるとか、こういう、今ではこんな言い方はしないですけど、要するに偶像崇拝をしたというのを、こういう言い方でしているわけですね。で、その時にこの「立ち返れ」という、これはもう前から預言書にはたくさん出てくる重要な言葉でしたよね。ヘブライ語で「シューブ」。シューブという言葉なんです。一言なんですね。で、このシューブという言葉はですね、英語では return、return to me、 return というのが一番多いですね。あるいは単に turn でもと訳されているものもあります。 return to me と、そういうふうに、しばしば訳される言葉なんですね。私に立ち返れ、日本語では立ち返れというふうに訳されています。で、この立ち返るっていうのがですね、このキーワードになってるっていうことはですね、今日のところだけ見ても11節にも出てきますね。11節、心から私に立ち返ろうとしないと、 十二節もまたですね、背信の女イスラエルよ立ち返る。14節にも、背信の子らよ立ち返れ。そしてこの22節も背信の子らよ立ち返ると、こういうふうに何度も何度もですね、このように、いわゆる修部っていうことですね、この命令形で、言われているわけです。 Return to me、 私に帰りなさいと。まあ、元 リターンというのは別の方向に行けというのは方向転換をするということなんですね。で立ち返るということを言っているわけです。でこの非常にまあ単純なことなんだけれども、偶像の神々の方に心を向いてそちらへそちらへ行っているのですね、方向を転換して神の方へ帰りなさいと。もう本当にこれは単純なことなんですね。こちら方向を転換しなさいと。でこの非常にまあ単純なことをですね、本当に繰り返し繰り返しこのように預言者っていうのは言い続けておるということがわかります。で立ち返るためにはですね、必要なことが何かということがその後にも書いてますが、その前にちょっとですね、この8節のところですね、7節8節、偶像崇拝をたくさんしてたからですね、立ち返ると言ったと。しかしそのイスラエルは立ち返らなかったと。そしてユダ、南王国のユダはそれを見たと。で背信の女イスラエルが勧誘したのを見て離別したっていうのはですね、これはイスラエルがアッシリアによって攻撃をされて、そして滅んでしまうですね、滅んでしまったことを意味しているわけですですね。この8節はイスラエルが滅んでしまったと。彼女を離別して離縁状を渡したということは、そういうことを、歴史的なことを意味しているわけですね。でそのようにですね、北の方が全体的に滅んでしまったと。それをユダの人々は見ておったと。見ておったにもかかわらずですね、偶像崇拝をやめなかったというのがこの8節なわけです。しかし裏切りの女であるその姉妹ユダは恐れるどころか、そういう偶像崇拝淫行を続けたと。そういう状態でですね、イスラエルが滅んで、さらにまたユダもですね、このように厳しいもう裁きにさらされているということをエレミアははっきりも分かったわけなんですね。だから立ち返れ立ち返れということを繰り返し言っているわけです。それでそういうふうにですね、立ち返りという、立ち返るためにはこの13節でありますけれども、当然この犯した罪を認めなかったらですね、立ち返るということはできないわけですね。罪を犯してないとは罪ではないとか思ってる、それはもうどんどんその方向行ってしまうわけです。まあ、それで当然立ち返るということと罪を認めるということは結びついておるから、ここで罪を認めなさいということなんですね。これもずっと昔のことのようなけれども、これは私たちの日々のこと、礼拝のためのことなんですよね。日ごとの1週間のですね、罪を認めて、そして神様に立ち返る、これも礼拝ということですね。立ち返って神のもとにリターンをして、そうして神様からのさらなる清めと許し、そしてまた聖なる礼、御言葉、それをいただくというわけです。いつでもそういうふうに罪を認めるということはなかなか立ち返らないわけですよね。まあ、そういうことで結びついているわけです。でそのこの14節からのところはですね、 そこまではまあ現状ですね、歴史的にも北にもユダもですね、そういうふうに偶像崇拝ばかりしておると。けれどもこのエレミアはですね、その現状だけを見抜いておるんではなくって、はるか先のことまで神様から啓示をされていたわけです。でそれはどういうことかというと、ここで14節ですね、背信の子らよ立ち返ると言われる、私こそあなたたちの主であるってありますが、これはバーガルっていうですね、動詞が使って結婚をするという意味にも使うんですね。バーガル、メアリーと、 所有するとか支配するとか結婚すると。ですからここのところはですね、新改訳とか以前の口語訳ではですね、私はあなたの夫なのだからと訳してやるわけですですね。このところ主であると訳していますが、主という言葉ではないんですね。言語はアドナイとかそういう言葉ではないわけです。ヤウェとかではないんです。私こそあなた方のあなたのたちの夫なんだと、夫、まあ、そういうふうに訳もですね、そういう英語訳もいろいろあります。そして、まあ、あの無教会の旧約学者の有名な人ですね、旧約聖書全部個人訳っていうのは世界でもこれはもう例がないというようなことですけれども、関根訳もここをそういうに訳しているわけです。立ち返りなさいと、私こそはあなたたちの夫なんだとですね。そういうふうに、まあ昔はですね、夫っていうのとほな主というのはなんでそういう同じような意味に使うかというと、夫は本当の文字通り 主人だったからですね。まあそういうことで主とも訳したりするしてるわけです。で、そこでですね、一つの町から一人、二つの士族から、ね、一つの士族から二人、これ本当に少ないですよね。これはどういうことかというと、これはイザヤ書にもよく出てくるんですけど、たくさんの人たちが裁かれる、あれ滅んでしまったように見えても、その少数のものが残されるということなんですね。この残されるものがあるっていうこと、どんなことが起こっても残されるものがずっと続いていくっていうのがですね、もともとこの旧約聖書のですね、あのノアの洪水、ノアの箱舟もそうなんですね。あのノアのですね、箱舟の記事っていうのはですね、なんとなく子供の絵本によくあるからですね、で、このライオンとかですね、ゾウとかですね、いっぱい動物が入ってくるっていうから、子供用の絵本になんかなんとなくいいっていうんでですね、子供っぽいような話だと物語を言って思い込む人が多いんですよね。だけどそうではなくてですね、あれは神様はこの世、非常にみんな罪ばっかりだと。これはローマ書でも言ってるんですね、ローマ3章でも。みんな罪ばっかりだと。だから必ず裁きがあると。で、いろんなことが起こって裁かれるけれども、だけど必ずですね、不思議とそこにですね、全部が汚れてやっても必ず一人や二人、あるいは少数の人が残されていくんだと。そして神様の真理を受け継いでいくんだという、そういうことが、そこで本当は言おうとされていることなんですね。それ、実際今までもそういうことだったわけです。どんなに迫害があって、亡くなったように見えても、不思議とどっか少数が残っていくわけです。日本のキリシタンの迫害でもそうだったわけですね。でここでもそういうことを言ってるんですね。たくさんの人が偶像崇拝みんなしてしまってですね、蔓延しまって徹底して滅ぼされたように見えるけど、ここでですね、一つの町から一人、一つの士族から二人というふうにですね、少数者にこの真理が委ねられてですね、そしてそれが残っていくんだという、その残り、少数の残りっていう見方がですね、聖書には深くあるわけなんですね。だからですね、たくさんなければいけないということになって、神様はですね、たくさんの人が滅ぶように見えてもそういうふうに真理っても続けていくという、そのことがこういうところにも現れているわけです。残りのものが必ずあるということですね。これはですね、前にイザヤ書を学んだときにそのことも強調したと思いますが、一つちょっと言っておきますとですね、イザヤの11、1078ですね、イザヤ書の11章の11、1078にありますよね。その日が来れば、主は再び見てを下して、ご自分の民の残りのものを買い戻されると。その残りのものはですね、アッシリア、エジプト、神エジプト、クシュ、エラム、シンアル、ハマト、溝の国、非常に広範囲にですね、 残りのものが少数だけど、ずっとの残りのものがこの当時として全世界ということなんですね。これアッシリアってずっと遥かな遠いところですから、東方の方です。エジプトは西方と地中海沿いとか、それにありとあらゆるところですね、少数残ったものが集められると、あるんだというわけです。滅びたように消えたように見えてもあるんだというわけですね。この11章のこの最後にもですね、この民の残りのものにも広い道が備えられると、この残りの民が必ずあるっていうのはこの他にもいろいろ出てきます。でこのイザヤ書ではですね、イザヤが自分の子供にもですね、その残りのものっていう名前を付けたっていうのが出てくるぐらいなんですね。そういうことで、どんな状態になろうとですね、神様はその真理を受け継ぐものを残り物として残していく、そのことを私たちは、これ重要なことなんですよね。信じるということです。はい、それでまあ元のところ帰りますよね。一つの町から一人と少ないようだけど、そういう形で残されていくんですね。神が残されるということです。で次に15節ですね、さっきの続きですが、私はあなたたちに心にかなう、牧者たちを与えると。これもですね、はるかな先のことを見越してるんですね。現実はですね、これからだんだんと学んでいきますが、イスラエルは滅び、ユダも風前の灯火ですね。ユダもバビロニア、新バビロニアからたくさんの軍が攻めてきてですね、攻撃をして、そして滅ぼされようとしているけれどもですね、はるか先のこと見たらですね、不思議なですね、素晴らしいその牧者がですね与えられるんだと。でこの牧、ここで牧者たちってありますけど、最終的にはこの牧者がですね、イエス・キリストが牧者として与えられるということがですね、これはっきりとだんだん掲示されてくるわけですよね。そこにここでは一言だけあるわけです。そういう時代が来るんだと。そしてさらにもう一つ、今度16節ってまた別のことが書いてありますね。将来のこと、この地で大いに増える時とか言いますが、その日には、ここでその日ってさっき言ったことありますね、17節もその時とか、その日その時っていうのはこの預言書でこれ、ね、しばしばこう出てくる、現れる言葉ですよね。いつも預言者っていうのは現実の社会状況、政治の状況を非常にはっきりとこう見抜いておりながらですね、それだけだとはるか先の世の終わりというですね、神様が最終的に裁かれる時を両方いつも見つめていたということです。でその時にはですね、裁きもが当然あるんだけれども、彼らが神殿の中の一番中心としていった契約の箱についてすら語らなくなる。こういうことはとっても意外なことなんですよね。こんなことは考えられないということです。契約の箱っていうのは神の箱なわけですよね。それは神殿の中の一番奥、死聖所というところに置いて、それは契約の箱を置いてあるわけだから、それについて語らないとかいうことは考えられないようなことをここで示されたわけです。これはどういうことかといえばですね、これもはるかな最終的なことですね。世の終わりにメシアが来るっていうことだったんですが、確かに救い主イエス・キリストはある意味での終わり、時の大きな時代の転換期に来られたわけですが、そのイエス・キリストが私たちのですね、心の中に住んだらですね、確かに神殿の中の契約の箱ですね、モーセが十戒を受けた石の箱というものいらなくなったわけです。これは文字は人を殺す、霊は人を生かすっていう言葉があるわけですね。ですから最終的にですね、生きたイエス・キリスト様が一人一人の心の内に住んだらですね、そういうものがですね、いらなくなるというぐらい、これは究極的な姿だというわけですね。そういうふうな遥かな先まで行ってるわけです。で、こういう遥かな先のことはですね、この黙示録にも 黙示録の予言の書だから遥かな先のようなことを最後に言ってますね。ここと関係があるんですね。一番大だったものすらですね、これはキリストが全部置き換わるからですよね。で、この黙示録の最後に出てくるところをちょっと見てもらった。22章の21章ですね。黙示録の21章のこの22。ですから、黙示録の21章の21章のこの22のところ、22、ここでもですね、神殿というのは一番大事なものだったわけですね、ユダヤ人は。神殿に神の箱を置いてあるわけです。契約の箱を置いてあるんです。けれどもですね、都の中に中心であるの神殿がなかったと思うんですね。それは神とですね、子羊になる神とキリストが神殿だから、目で見えるあの神殿はもうなかったって言うんですね。神殿がなかったらそれは神の箱へもないわけです。神とキリストがそのままですね、神の箱であり神殿になるからというわけです。まあ、そういうふうにこういうふうに黙示録で言われているようなことがですね、早くもですね、エレミアというですね、イエス様のまだずっと前、500年以上も前の時にすでにも掲示されていたわけなんですね。非常に霊的なことがですね、もう早く見抜かれていたわけです。これは、まあ、実際特別にですね、引き上げられて、はるか先に起こるようなことを示されるんですよね。そしてですね、この17節。エルサレムは主の王座と言われて、四国のためみんなそこに向かって流れてくると。で、ここで言うエルサレムっていうことですが、これはこのシオンと同じようなことで使っているのが分かりますね。その前の14節のシオンに行こう、エルサレムに行こうって。で、これは神の臨在のシンボルなんですか。エルサレムもシオンも同じような意味で、実際の地名ではなくってですね、神の臨在の象徴として使われているわけです。だから神とキリストのところへみんながですね、諸国の民の人がみんなが集まるということを示されたというわけです。ですね、神とキリストのところへみんな行こうと、そこに流れていくっていう、そういうようにですね、非常に大きな霊的な流れがあるとですね、エルサレム、すなわちシオン、神がおるところへみんな行くっていうわけです。この大きな流れをですね、と昔からこういうふうなイザヤとかエレミアとかにパーッとこう示されたんですね。はるか先のこと、霊的な世界のことをもうまざまざとこう見た、こう目が開けられて見たわけなんですね。このこういった段階はなんか非常にですね、ただの人間がいろんな考えて創作物が生じていろんなことを書くけども、そのはるかに超えたようなものをこう見たわけですね。その聖書の何かもう底の知れない深さ、奥行きっていうものは断然他の人間が書いたものと違っているわけです。で、これもだから知れば知るほどですね、なんか聖書っていうのはもう他の人間が書いてもと桁違いに内容が奥深いということなんですね。こんなことまで見えてくるというわけです。で、これはだからイザヤにも一番最初にだから書いてあったんですね。最初のこと2章に、イザヤの2章、2章の2節からのところですね。そういう大きな流れがあるということです。ですね、イザヤ書の2章のところを見たらですね、終末って書いてありますね。イザヤがユダとエルサレムについて、これ見せられたことなんですね。幻というふうな訳語は、まあ、もう書いてある不適切なんです、ね、実際に見た、霊的に見たことなんです。幻っていう日本語は本当はないけどあるような、あるものを幻っていうから意味が反対になってしまうんですね。みんなが見えないけど本当にあるものを見せられた、これは幻と訳してあるけど本当はそうではないですね。 まあ、英語のビジョンというのがまだいいわけですね、見せられたわけです。で、終わりの日に死の神殿の山は山々の頭として、そこに国々はみんな川のように流れていくんだと、ヤコブの神の家に行こうと、まあ、そういう大きな流れがあるってんですね。これが、まあ、究極的にはキリストだったわけですね。キリストのところに行こうっていう、そう大きな霊的な流れがあるんだっていう、ありありとそれを見たというわけですね。イザヤもエレミアもそういうのを見てたという。だからこの世のですね、さまざまな混乱や腐敗とかですね、そんなばっかりを見てですね、いろいろ悩んだり悲しんだり批判したり、そういうことを不満言ったり、もう意気消沈したりという世界とは全然違う世界を見ながら行ったということです。それでまあ元に帰りますよね。で、そういうもうずっと先のことを見せられて、そして、また現実に立ち返ってんですね。19、繰り返し繰り返しですね、それに読んでると、読んだのに、この20にあるように、妻が夫を欺くようにイスラエルの家を、前私を欺いたと、裸の山々に声が聞こえると、21、イスラエルの子らの嘆き訴える声が聞こえると、神を忘れたと、背信の子らを立ち返れと、こういうふうに再び現実に戻ってですね、呼びかけておる。そしてですね、この最後の部分、22節の半分から以降のところで、また再びですね、遥か先のこと、遥か先の人々の最終的にですね、最終的に到達する人々の心の状態も見せられた、見ることができた。それがこの22節の後半なんです。我々は神様のもとに行きますと、あなたこそ我々の主なる神ですと、もはや山々の偶像を拝みませんということなんですね。私たちの神にだけ救いがあるのですと、私たちは主なる神に罪を犯しましたと、この最後の部分です。あなたに神の声に聞かなかったのですと、そういうふうに心からの悔い改めっていうものがですね、なされるというはるか先のことをですね、人々の声を、まあ、エレミアは聞き取ったというんですね。現実とも非常に違うわけです。現実はなかなかそういう悔い改めをしないけれども、その背後にはるかなたにそういうふうに最終的にこのためにそれに立ち返るというようなことを見ながら言っているということなんですね。まあ、こういうふうに、私たちもいろんな物事を見るときにですね、それにこの人間もダメなんだと思ってしまわないで、神様は最終的にですね、この人も導かれるんだと、悔い改めるんだということを神様によって示されていけばですね、それはもうこんな人見下したり捨てたりはしなくなると思うんですね。まあ、とてもこの、まあ、不思議なようなことですけど、現実とはるか先の究極的な姿を両方並べて見ているということなんですね。そういうことがあるとですね、将来のことあるかないかわからんもの、勝手に希望を持ったって何も意味がないわけですね。現実も非常に鋭く見抜いているわけです。見抜いた上で両方こういうふうに言っているという。で、両方とも本当なんですね。現実の状態も本当、最終的なことも、これも本当だと。そういうふうな組み立てになってですね、おるということです。まあ、この預言者っていうのは非常にだから、鋭い目を持って見てるっていうのがわかるわけなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。はい、それではヒルティの第2部の方もちょっとだけですね、1月の8日ですが、今日は9日のところがよく知られたところで短いところですので、1月の9日のところですね、第2部の。はい、その前、陽子さんのところで、じゃあ、1月9日言ってください。
1月9日、愛をもってすれば、あらゆるものに打ち勝つことができる。愛がなければ、一生の間、自己とも他人とも戦いの状態にあり、その結果は疲労困憊に陥り、ついにはペシミズムか人間嫌いにさえ行き着くほかはない。しかしながら、 愛の実行は常に、はじめそれを決心するのは難しく、やがて神の御手に導かれてそれを行いうるまで長い間絶えず習得すべきものであって、愛は決して我々にとって自然に生まれながらに備わっているものではない。ついに愛を我がものとした人には、他のいかなるものにも増してより多くの力ばかりか、より多くの知恵と忍耐力をも与えられる。なぜなら愛は永遠の実在と生命の一部分であって、これはすべての地上のものと違って老朽することがないからである。
はい、この第二部の1月9日はこのヒルティの言えば遺言、遺言のようなものであってですね、だからこの言葉を、まあ、第二部一番最後にこれ残ったものなんですね。もうほとんどこういう草稿原稿がですね終わってたわけです。だけどヒルティはその第一部だけ出版した後、第二部をすでに全部草稿もできとった時もう召されたわけです。そこで娘さんがですね、その残ってたものを編集してこれ発行したわけですね。だからそういう意味で最後に、まあ、これ残ったものがこの第二部になってますが、このその中でもこれはですね、ヒルティが自分の墓、その墓に掘り込ました、これを最後に残して書いてほしいというのがこの言葉だったんですね。愛は全てに勝つという、ラテン語で書いてあるんですね。これ前にもだから紹介したことあると思いますが、これは見受けた作品、アモール・ヴィンキット・オムニアですね。アモール・愛ですね。アモーレ・アモーレという言葉もありますが、アモール・ヴィンキット、これは英語のビクトリーにもつながって、B ではなくてラテン U なんですね。この V 字字 U、 ウィンキット、アモール、ウィンキット、オムニア、ウィンキット勝利する、アモール、ウィンキットオムニア、愛はすべてに勝利をするというこのことを母姫としてですね、ヒルティが書いたわけです。書かせたわけですね。こういう墓の、ここにこういうふうにアモール。このオムニア、これは全てにっていうことですね。これは今コーラスに出てる人はこの言葉を覚えてると思いますね。オムニステルラっていう、これ変化形、変化、語尾が変化するんですね。オムニステルラ、全地よって。ユビラーテデオ、オムニステルラって、ね、オムニスとオムニア。この同じ言葉の語尾変化がするわけです。オムニス、全地を全てっていうんですね。はい、まあそういうことでですね、確かにこれはもう本当にその通りで、あらゆるものに勝利するって、憎しみとか何とかですね、倦怠感とか絶望とか、この神様の愛をもらってすればどんなものにも、もう諦めることはないという。言い換えてまた、この神様からの愛がなければ負けてばっかりいくということにもなるんですね。本当にでは負けていくと、敗北の人生がこうにあるように、自己とも他人とも、自己とも戦い、愛がなかったらどっか憎しみとか反発とか嫌いとか、あるいは嫌になったりするから、自分の中なんかモヤモヤしても起こる。そういうふうに神様の愛がなかったらですね、自分自身の奥とかの戦い、人とも何か戦い、神様の愛もらったらその両方に勝利ができるというてることで、でこれは、まあ、誰もがこれを、この愛は神様の愛だからもらわなければいけない、神の手に導かれて行わければ絶えず習得していかないと、まあ確かにその通りなんですよね。これがまあ一番ヒルティが言おうとしたことだったと思うんですね。どんな人でも自然に生まれながらこんな愛を持っている人は誰もいないということなんですね。みんなその点で同じ、そしてそういう愛を持ってあれを実行する発揮だったら、なんか不思議と力がそこには備わるってですね。これは何でか、そういう愛は神ご自身だからと、そういう愛を発揮するときは神ご自身をもってするからだというわけなんですね。まあ この本当に短い言葉ですけども、まあ、そういう状態へと導くために神様はキリストをお歩み十字架で死なせたと。死なせて、ああよかった、ただそれだけで終わらないで、こういうふうになるために、そして聖霊なるものを送って愛をもたらしてくださって、このようにですね、あらゆるものに打ち勝つためということだったと思うんですね。はい、それではそこまでにしておきます。